今週はローマの信徒への手紙第8章の15節、先週と同じ節ですね。これを読みます。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。さあ、先週に続いてこのローマ書第8章の15節からご一緒に学びたいと思います。前回はこの15節の前半からですね、人を奴隷として恐れに陥れる霊としての、聖霊の働きについて学んだわけですね。それはどういうことかというと、人が、私たち罪人がですね、キリスト者になる前に聖霊の働きによって罪を悟らされることによって恐れを覚えて救いを求めるようになる、その罪の許しとね、救いを求めるようになる、そういう働きのことを意味していたわけですよね。その時罪の理解の深さとか、あるいはその恐れの程度っていうのは人それぞれいろんな、程度があっていいわけなんですけれども、いずれにしても人が救い主キリストを信じるものとなるためには、まずは自分に罪があって、自分は罪人であるということですね。その自覚と、そのために自分は滅びようとしているんだということを知る必要がある。さらに言えば、その罪を自分のどんな努力によっても拭い去ることはできないわけで、誰かが私をその罪から救ってくださる必要があるのだっていうね、そういうことに気づく必要がある。それをもって私たちは救い主イエス様のもとへと導いていかれるわけですよね。これが人を奴隷として恐れに陥れる霊としての聖霊の働きなんだっていうことでしたね。しかし聖霊の働きはそれで終わってしまうわけじゃないんです。この後続くわけですよね。御霊は自分の罪を悟った人に罪からの救い主としてイエス・キリストを指し示す、そしてそのキリストを信じるように聖霊は導いてくださるわけですね。ここにいる皆さんはみんな全員一人もなく、そのような聖霊の働きを受けてキリストを信ずるものになっているんだということですね。その時クリスチャンとなった人は罪の奴隷と恐れの霊から全く解放されて、神のことする霊を受け、この聖霊によって神様をアッバ父よと呼ぶものとなるっていうことです。いや、なったと言ったらいいんでしょうかね。私たちが奴隷と恐れの霊から解放されたってことは実は素晴らしいことであって、もう二度と私たちは自分が罪に定められるっていうことにおいて恐れる必要は全くないってことなんですね。これだけでも決して軽いことじゃない、素晴らしいことであるので、決してこれを軽く見てはいけないんですが、なぜかと言いますと、実はこういう真理をはっきりと悟っていないために、あるいは教えられていないと言ってもいいかもしれませんね。クリスチャンではあっても相変わらず神様を恐れて、裁きを恐れて、ビクビクおどおどしているような信仰生活を歩んでいる人っているんですよね。願くはグレシャペの中には一人もいないでもらいたいと思いますが、この教えがまだ明確にこう悟りとして得られていない、きちんとした形で学んでないってこともあるかもしれませんが、いずれにしてもクリスチャンではあってもその恐れが相変わらずですね、恐れの中にあるという人も確かにいるので、明確にやっぱりこの恐れの霊、奴隷の霊から私たちはもうすでに解放されたのだ、再びその恐れの霊を受けたんではなく、神のことされる霊を受けたんだってパウロが言ってますね。ここが強調点ですよね。私たちはもうすでにそういう恐れや奴隷の霊から解放されてしまって、神の霊、あ、ごめんなさい、神の異なる霊をいただいているのだということですね。クリスチャンは決してそのおどおどした、ビクビクした、そういう段階で放り出されてしまっているのではなくて、パウロはこの15節ではっきり教えているように、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですって言ってますよね。ここから今日まず第一に皆さんと一緒に学びたいこと、確認したいこと、そして一番大事なこととしてぜひ知っていただきたいことは、私たちが神様をアッバ父よと呼ぶということは、とりもなおさず私たちが神の子であるという事実を他の何よりも力強く示す証拠なんだということなんです。おそらく皆さんね、普通のように天のお父様って祈ってますから、そんなに大したことではないように感じてるかもしれませんが、実は私たちが神様に向かってお父様、あれお父さん ね、アッバっていうのはお父ちゃんっていうので、子供があのパパをお父さんを呼ぶ、そういう呼び方だって言われてますけども、あのアラム語ですね。そういう形でイエス様は父なる神を、神様を呼んだんですよね。私たちもそういうふうにお父さんって、神様をお父さん、お父ちゃん、お父さんと呼ぶっていうことですよね。それは実は何、他の何よりも力強く私たちが神の子とされているということを示している証拠だってことなんですね。なぜそういうことができるんだろうか。それは単に私たちが神の子とされているということを知的に客観的に知っているとか、それを受け入れているということ以上のことだからですね。つまり私たちは、私たち自身がこう主観的にですね、心から気持ちと感情を込めて神様を自分の父、お父さんと心から呼ぶようになっているっていうことだからです。わかりますか皆さん。人は聖書の教えを、教理を知って聞いて学んで、知的にそれに同意して、あ、信じますってことはできるんです。そうやってある意味でクリスチャンになることはできるかもしれない。しかし神様、本当に自分のお父さんとして、心からですよ、形だけじゃなくて、真似、口真似で言ってるって意味じゃなくて、心からそのように思って感じて神をお父さんと呼ぶことができるってことは、単に知的にそれに同意して信じたっていうこと以上のことなんだよ。それは心が伴ってる、感情が伴っている、認識、自覚、納得が伴ってるってことですね。さらに言えば喜びが伴い、幸福感が伴ってるってことなんです。そういう思いを持って小さな子供がお父さんを呼ぶように、私たちは神様を呼ぶことができるようになっている。これがここで言う、パウロが言っているアッバ、父よと呼ぶということの意味なんですよね。あの教会でそう教わったからとか、聖書にそう書いてあるからそう信じて、それも大事なことですが、それを超えたものです。わかりますか皆さんね。自分の心がもう本当にそう思えている、そのように感じている、確信している、これは改めて考えてみればとても不思議なことであって、実は皆さん一人一人の内側に大きな変化が起こったという証拠なんですよね。これを意外に私クリスチャンはあまり大したことのように思えてない節があるかもしれない。どうでしょうかね皆さんね。そして繰り返しになりますが、このような変化を私たちの中に生み出したのは神の霊、聖霊なんですよね。聖書はそのことをはっきり教えています。ガラテヤ書第4章6節7節6と7、あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。ここに私たちが神様をアッバ父よと、これ叫ぶって書いてますけどね、叫ぶ、呼ぶことができるのは実は聖霊の働きであって、私たちが何の疑いもなく神様を心からお父さん、天のお父様と呼ぶことができるのは、キリストを信ずる私たちのうちに確かに聖霊がおられて、その聖霊の導きによってそのように呼ぶことができるように変えられているっていうことなんです。私たちが確かに神の子とされているということを示す、これは力強い証拠なんだ。なぜならば自分自身でそう確信してるわけですからね。人からそう言われてとか、お前なんかそんなことないだろうって逆に言われることもあるかもしれませんが、人が何と言おうと私自身がそうもう確信しているってことですから、神の子とされているっていうことの、これは力強い証拠だって、そういうことですよね。内側にもそのことを確信してしまっている、聖霊の働きによって私たちはそのようなものと実は作り変えられているんだっていうことですね。さらに私たちが神の子であるっていうことにね、大事な意味っていうか本当に素晴らしい意味が込められていますね。それは神の子とされた私たちは神様の御前において、ある意味では御子イエス・キリストに匹敵する地位を得ているってことなんです。いいですか、もう一回言いますが、イエス様を信ずる私たちクリスチャンは神様の御前においては神様、イエス様と同じこの地位、立場に立たされている、イエス様と同じ、イエス様に匹敵する地位を得ている。これについてはいろんな形で聖書が教えてるんですね。例えば第一つ、ヨハネの福音書17章の27節で、これイエス様の祈りですけど、こう祈られました。 私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父なる神がイエス様を愛しておられる、これは当然そうですよね。御子ですからね、一人子ですからね。でもそれと同じようにこのイエス様を信ずる弟子たちを、まあ、彼らって呼んでますが、彼らをもあなたが、愛しておられたことを世が知るようになります。父なる神はイエス様を愛しておられると同じ愛を持ってキリストを信ずる私たちクリスチャン一人一人を愛してくださっている。皆さん、この一つだけでもきちんと私たちが悟ったら、この世のことって結構ちっちゃくなりますよね。そう思いませんか皆さん。皆さんが神がイエス様を愛しておられる同じ愛を持ってあなたを愛しているってことですから、これが本当の意味で分かったらです、ね、悟れたらって言ったらいいんでしょうかね。これはもうこの世のことって、全てのことが小さくなってしまう、それほど素晴らしいことなんですよね。まあ、こんなふうに神様はキリストを信ずる者をキリストと同じ地位に置いていてください。もちろん私たち自身が神のことになってしまうわけじゃないですよ。私たちはあくまで養子です。なんでしょうかね、実子じゃなくて養子、血の神様になるわけじゃないんですが、しかしイエス様と同じ立場に置いてくださるということですね。ヘブライ書の第2章の11から13節にはこう教えられていますね。事実、人を聖なるものとなさる方も聖なるものとされる人たちも全て一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に賛美し信頼しますと言い、さらにまたここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。聖書によればイエス様と私たちクリスチャンは兄弟なんですよね。これもすごいことですよね。イエス様はこのクリスチャンの兄弟たちの中の長子ですね、長男ですよね、初歩ですよね。いずれにしても私たちは神の子供たちとしてイエス様と同じ列にいるわけであって、そしてイエス様が天の神様の財産を引き継ぐように、私たちもまたイエス様と共同の相続人になるってことが言われてますね。ローマ書8章の17節、もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。これはすごいことなんですよね。イエス様がこの全宇宙をやがて継ぐわけですけど、支配するわけですけど、でも私たちはイエス様の兄弟として、まあ、弟妹としてイエス様と共にこの全宇宙を引き継ぐんだ、相続するんだってことですね。これが教えられていることですね。これがイエス様を信じた私たちに与えられている立場、地位であるっていうことですよね。さらに言えば、私たちがイエス・キリストに匹敵する地位ということだけじゃなくて、ここにはですね、キリストと私たちが同じ心を持ち、同じようにイエス様のようにこう感じ、キリストのように考えるものとされていくということも含まれているんですね、この、ことの中にはね。先ほどのガラテヤ書4章の6節と7節読みましたけど、6節の方にこうありましたね。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。クリスチャンはその心に御子キリストの霊を受けているので、イエス様のように神様に向かってアッバ父よと叫び求めるものとなっているということですね。実は今日皆さんと最初に読んだローマ書のこの8章の15節で、アッバ父よと呼ぶって書かれてますよね。あなた方アッバ父よと呼ぶのです。この呼ぶと訳されているギリシャ語は、言語で見るとこのガラテヤ書でアッバ父よと叫ぶ御子の霊、この叫ぶと訳されている単語と同じ単語なんです。つまりこの15節でアッバ父よと呼ぶと訳されている単語は、これね、わめくとか大声で叫ぶという意味の単語が使われているんですね。呼ぶって言うとちょっと弱い感じがしますね。ただ単にイエス様、父、あ、お父さんって呼ぶっていうことだけじゃなくて、心の奥底から大声でわめき叫ぶように父なる神様に呼びかけるっていう意味があるんです。それほどに熱烈に熱心に必要に神様を呼ぶ、 ようになるんだってことなんですよね。パウロが言ってるのはそういう意味なんですよね。そういう意味で私たちは神様をアッバ父よと叫び呼ぶものと作り変えられているんだ。しかもイエス様がガラテヤ書の4章6節で言うとアッバ父よと叫ぶ御子の霊って言ってますよね。イエス様ご自身が父なる神をアッバ父よと叫んで求めたわけですよね。それと同じその聖霊をいただいているので私たちも神に向かってアッバ父よと叫び祈るものとなるってことですね。皆さんイエス様が神様に向かってアッバ父よと叫び祈った時っていつだったんでしょう。十字架の時でもあり、ゲッセマネ、はい、その前の晩のゲッセマネの祈りのとこでイエス様こう祈ってるんですね。マルコの14章の36節、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますよ。おそらく6時間ぐらい真夜中ですよね、イエス様は祈り続けたであろうと言われてますね。その断末魔のもう本当にこう十字架を覚悟しての祈りの中でイエス様アッバ父よと叫び祈られたっていうことですね。十字架は神の御子が私たち罪人の罪を身代わりに背負って父なる神様から身代わりに呪われ捨てられ殺されるっていうことですよね。十字架ってね、イエス様にとってその苦しいとか悲しいとか そのそういうことを超えたも本当に永遠の愛の交わりの中にあった父なる神によって呪われる立場に置かれるわけですから、見捨てられる立場に置かれるわけですから、これはもう本当に最大の見苦しみであったということができますね。その苦しみの真ん中でイエス様が叫んだ言葉、それがこのアッバ父よという言葉だったということです。それほど深い思いがイエス様の中にあったわけですね。そこから出てきた言葉なんですよね。神への呼びかけなんですね。その霊を私たちは聖霊によっていただいているってことです。クリスチャンである私たちもイエス様と同じ思いを持って同じ心を持って神を切なる思いを持って呼び求めるものになるっていうことです。そういう熱烈さ熱心さっていうものが私たちの内側にはそういう思いを持った御霊が生きていらっしゃるってことです。こういうことから分かることは、こういう心で神様に向かって叫ぶものは間違いなく神様を身近に感じているってことです。遠くにいるようには感じてないってことです。そして間違いなくこの人はこういう叫びを持って祈るときに神を知ってるということができるでしょうね。もちろん全部理解してるってことじゃないですが、神様ってお方を身近に感じて覚えて知ってる、だからこそ神を父よって呼ぶことができてるってことですよね。わかりますか。だからこういうふうに呼ぶようにさせてくださるってことは、私たち自らが本当に神様を身近に神の臨在を本当に親しく知り呼び求めるもの、そういう意味で神を知っているものと変えてくださるということを意味しているっていうことですね。さっきもちょっと言いましたが、神様という方は単に私たちが知的に神学的にあるいは論理的理論的教理的に知ってるっていうことで信仰に至るわけじゃないんですよね。クリスチャンにとって神様はもはや遠く離れた見知らぬ存在ではなくて、客観的な存在ではなくて、もう本当に主観的なお父さんと呼べるそういう存在になっていると、それが御霊の働きなんだってことです。だからこそ自分がよく分かってる知っていると言えるってことですよね。全てを理解してるってわけじゃないですからね、ただ知ってるってことですよね。間違いなく知っていると言える。パウロはエフェソの信徒への手紙でこう言ってます。2章13節、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。さあ皆さんは神様をどれほど身近に感じていらっしゃるでしょうかね。言葉を変えると、ここに記されている関係っていうのは子供と親の関係ってことですよね。親子なんですね。神はもはや遠く離れた天にいるんじゃないんです。あ、いやいや、天にもおられるんですけど、 神の子であるキリスト者たちのためには天におられると同時にキリスト者と共にこの地にも一緒におられる。神偏在ですからね。人間はもう一箇所にいたら他のところに一緒にいられませんが、神はどこにでも共にいられるわけで、天におられると同時に信ずる者と共にもおられるってことですね。子供である私たちに対しては私たちと共にいてください。クリスチャンはそういう意味で神の子供として神に近づくことがいつでも許されている。神の子供は堅苦しく機械的な血の皮を噛まないような調子で神に語りかけはしないってことです。心からの親しみの思いを込めて神に語りかける。ですから祈りも礼拝ものびのびとしている。かしこばってない、形式ばってないってことですよね。それはちょうどお父さんを見てね、父親を見て小さい子供がパパとかお父ちゃんという、そういう子供の伸びやかさと同じだってことですよね。何の屈託もないってことですね。そして伸びやかさだけではなくて、そこには信頼感もある。小さな子供は父親を信頼しきっています。大人になると同じ父親でもちょっと遠慮がちになりますよね。それは普通なんですけど、小さな子供はお父さんに突進していくわけですね。パパーってこう抱きつくわけですよね。走り寄って父親の膝によじ登る。その子にはそうする権利があり、他の誰にもそうする権利はない。もうこれは理屈を超えてますよね、直感的なものであって、言葉よりも深くて理解力そのものよりも深い知識から生まれる信頼感、それがここにあるってことですね。そしてそこには加えて温かさや愛情や喜びや幸福感がある。私たちはそういう意味で神の子としてくださる御霊を受けたのです。そういう意味で私たちはアッバ父よと神を呼ぶものとなされているということです。300年ほど前の聖教徒のトマス・グッドリンという人がいるんですが、その人がこういう神様と私たちクリスチャンの交わりについてですね、一つの例えを、印象的な例え話を残してるんですね。ある一人の人が小さな男の子と手をつないで道を歩いている。当然それは父と子であって、子と父と親子ですね。その男の子はこの人がこの手をつないでいる大人の人がね、自分の父親であると知っているし、父親から愛されているのを知っている。安心して手をつないで歩いているわけですね。しかし突然その父親は立ち止まってね、男の子をこう両手で持ち上げてギューッとこう抱きしめて何度も口づけをした。この男の子はどうでしょう、抱きしめられている間に、これまで以上にその人の息子になったかっては何も変わらないですよね。あるいは父親の行動が2人の関係をより深めたかっていうと、関係そのものは変わってないです。親子にある、違いない。だけれどもその喜びが全く違ってるってことですね。わかりますかね。同じように親子であって愛もあって手をつないで歩いているのと、本当に抱きかかえてギューッとこう抱きしめて口づけをして頭をこうなぜてもらうって、ね、その時感じる喜びって違うわけですよね。立場は一緒なんです、親と子なんですが、そこに全然違う喜びがある。それがこの8章の15節でパウロが言ってるアッバ父よと呼ぶと書いていることの意味なんだと。そういう意味で私たちクリスチャンは神を特別な喜びを持って呼ぶ、そういうものとされている、神様とのそういう関係に入れられていくってことなんですね。神様は私たちをただ愛するというだけではなくて、私たちを抱きしめてくださるお方です。それがこのロマ書の8章の15節で述べられている、特別に加えられた祝福と言ってもいいかもしれませんね。これは決して軽いものではありません。平凡なものでも浅いものでもない。これはある意味ではちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、人間が味わうことのできる中でも最も深い霊的体験ということができるかもしれませんね。 ウッド・ジョーンズはこういう体験、この体験はね、聖霊のバプテスマの時に受ける体験と言ってもいいかもしれないって言ってましたね。僕はそうかなともちょっと思う部分あるんですけど、まあでもそれほど深い体験だっていうことですよね。私たちはこういう喜びと幸福感をどれだけ知っているでしょうか。これが本当の意味でのキリスト教なんです。だから私たちは神様に夢中になるんですよね。夢中になってないうちは私たちはまた本当のこの愛を知ってない、それあの喜びをまだ味わってないってことかもしれない。実際にはこういう喜びやこういう温かさを知らずにいる人、忘れているクリスチャンが多くいるんですよね。残念なことです、悲しいことですけどね。どうしてだと思いますか皆さん。なぜクリスチャン、クリスチャンですか、救われてるんですよ。救われているクリスチャンであるにもかかわらずこういう喜びや楽しみを味わうことができないんだろうか。まあ、いろんな原因がありますが、一つ考えられる大きな原因は、私たちがあまりにも自分の活動や自分の問題に関心を寄せすぎている。私はどうすればこの問題から解放されるだろうか、どうすれば行くべき道を知ることができるだろうか、どうすればこのことあのことを得ることができるだろうか、私たちはこういうことで心と頭がいっぱいになってしまって、実はもうすでに与えられているはずの素晴らしい真理を忘れ去ってしまって、神が共におられて私たちを愛し、私たちを抱きしめていてくださる、そういう神様の存在と神様との交わりの素晴らしさというものを私は忘れてしまっている。さっきもね、祈りの話で祈りの学校でやりましたが、地上のところだけ見ているとやっぱり絶望してしまうんですね、イライラしてしまうんですよね。でも天に目を向けて初めて天の目から地上を見ることができる、新しい視野が開けてくるわけですよね。そうでない限り私たちは希望を得られないんですね、あるいは平安を得られないし喜びも得られない。私があまり目の前で起こっている問題のことで頭いっぱいでね、信仰は持ってるわけですから、神様何とかしてくださいって必死になって祈るんですが、もうそのことだけでいっぱいになってるので、その神が共におられるってことの意味を忘れてしまってるってことです。それを本当の意味でまだ味わい知ってないってことです。それがどんなに素晴らしいものであるかってことをまだ分かってないってことです。救いというものの究極的な目的は何かといえば、単に私たちが地獄から免れる、これも素晴らしいことですが、ただそれだけじゃないですね。あるいは特定の罪から私たちが解放されるっていうだけのことじゃないわけですね。救いの究極的な目的は私たちが神の子とされること、それを味わい、その中に憩い、それを知って神様を私たちのお父さんとしてね、そうして歩むこと、これが救いの究極的な目的と言ってもいいかもしれませんね。アッバ父よと神様を呼びながら生きることにあるということですね。あなたはそれを知ったことがあるでしょうか。そのことの素晴らしさをどれほど悟っていると言えるでしょうか。これこそが私たちの救い主イエス・キリストの福音が私たちに与えてくれる祝福なんですね。ここにいるみんなが誰一人としてね、こういう祝福を味わわないままこのまま行ってしまうことがないように心から願っていますね。ただここで一つのことを確認しておきたいんです。それは今ここで確認してきた、学んできたような、その神の子としての確信っていうのは、私たちが確かに救われているっていう、その救いの確かさの証拠でとなるわけですけど、確信があるってことはね、確かに救われているってことの証拠になるんですが、しかし裏返してこういう確信がなければ私たちはクリスチャンではないということではないということです。これは確認しておきましょうね。きっと聞きながらほっとしてる人もいるかもしれませんね。そんな喜び、そんな、それは素晴らしいと思うけど、私にはないな、俺にはまだ感じられないなっていう人も現実にいっぱいいるわけで、でもその人はクリスチャンでないってことではないということです。いいですか。先週先々週と14節からの部分を学んでますよね。その中で私たちは、私たちのうちに聖霊が生きて働いている、つまり私たちが御霊によって導かれている、それは私たちが神の子であるということの あの証拠、試金石をいくつも学んできてるじゃないですか。ですか、こういうことの試金石をいくつも学んできているわけですけど、あの肝心なところはそういういくつかの試金石を全部持っていなければ、私たちが神の子、として救われているとは言えないんだって話じゃないってことですね。これ確認しましたよね。試金石の中の一つであっても、もしちょっとでもそれをあの感じることがあれば、得ていると分かれば、それは私たちが神の子とされている、私たちのうちで聖霊が働いているからこそそういうことが起こってるんだっていう証拠なんだと言ったわけです。そういう意味ではここも同じですね。神のことされているっていう確信がまだない、喜びもまだそんなに感じないな、でもだからといってクリスチャンでないってことではないってことですね。もちろん私たちがそのままでいることは神様も喜ばれることじゃないでしょうね。私たちが本当にそのことを確信して神のことされていることを喜びとして、神を本当に心からアッバ父よと呼んで生きていくことを神は願ってらっしゃる、まあ、しかし今それがないからといって私たちは決してクリスチャンでないということではありませんということは確認しておきたいと思いますね。じゃあ最後に確認したいことは、どうしたら私たちはそういう確信と喜びを得ることができるんだろうか。神のことされているということのね、確信喜びを得るためにどうしたらいいんだろうか。頑張って聖書全巻を10回読みなさいとかね断食して1週間祈りなさいとかね、そういうことは決してないですよね。先ほども確認したように、クリスチャンが自分が神の子である、そして神をアッバ父よと呼ぶことができるのは何によってですか。聖霊によってですよね。自分の努力とか自分が頑張って得ることじゃなくて、御霊がそのようにさせてくださるわけですから、私たちはこの御霊をに信頼し、御霊により頼む必要がある。私たちはこの祝福が与えられるように神様に単純に信頼して祈り求めて待ち望むことが必要だってことなんです。待ち望むことが必要だってことです。求めることが必要だ。ルカによる福音書の11章の9節から13節に有名な御言葉ですが、こうあります。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてください。この最後ですね、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる、間違いなく必ず与えてくださるんだよ、これが約束なんですよね。私たちはそういう意味で聖霊を求めてるでしょうか、探してるでしょうか、門を叩いてるでしょうか。そうするならば神は必ず約束ですから、御霊をくださる、御霊によってアッバ父よという確信と、呼ぶことのできる確信と喜びを私たちに味わわせてくださるに違いないっていうことですよね。そのためにも私たちはまずこの御言葉をしっかり学んで、こういう祝福があるってことをまず明確に知る必要があるでしょうね。知らなければ私たちはそれを求めることはありません。一人の神学者がこんなことを言っていました。もしひとたびこの祝福をごめんなさい、もしひとたびこの祝福が何を意味しているか垣間見るとしたら、多分あなたは自分がうめき声を上げ苦しみもだえていることに気づくであろう。人間的にも真に愛を知っている人々は、自分の愛する対象から引き離されたとき、あるいは愛する相手の愛について疑いの念が刻すとき、うめいて苦しみもだえるとはどういうことかを知っている。私たちはこのうめきを知っているだろうか。有名な詩編の言葉があります。42編の2節3節、枯れた鹿に鹿が、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるのか。私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。 これこそ私たちに必要な、なんか姿勢というかあり方ですよね。そして私たちが神様に求めるあり方なんですよね。こういう求めによって神に求めるときに、私たちもまたアッバ父よと心から熱心に熱烈に主を求める、そういうものとしてするための御霊が私たちのうちに与えられてくるということですね。この祝福は神様が使わされる聖霊によって与えられます。そしてこの限られた現世、時間のね限られた現世で、私たち人間に起こりうる中でも一番素晴らしいと言える出来事の一つとして、神を父と呼ぶこともできる、その喜びを私たちは味わうものとされていくということですね。心して求めていきたいと思います。お祈りします。祝福します。青い願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。